Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース1824回3月6日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
ハッピーバースデ
ー トゥーミー
トゥースキちゃん。
全然もうなんか誕生日だったのね、私今日みたいな。大変な一日でしたけど、うん、
ピカリンピカリンさん、ジミーちゃん、お散歩さん、こんばんは。
こんばんは。
ジミーちゃんが一つ大人になったスキタンおめえだったよ。
いや、一つ赤ちゃんに戻っていきよう、ね、今度。
赤ちゃんに帰っていくんかい。
え、だんだん赤ちゃんに帰っていくんでしょ。
まあ、もう何十年かしたらの話だろ。
年々帰っていくんよ、しきった。
精神年齢が下がっていくってこと。
うん、だって子供に帰っていくんでしょ、人は。
うん、
みっちゃんはだいぶ帰ってるけどな。
いやいや。あ、江口さん、こんばんは。
こんばんは。あ、江口さん、昨日誕生日だったんよ。
あ、おめでとうございます。
おめでとうございました。
ございました。はい、すきちゃん、14歳おめでとう。
今更隠すか。
13歳。
もう嫌い、もういらんこと言わんで。もうね、年と体重の話嫌いだね、私。
でもケーキ食べれるからいいんじゃない。
え、食べないよ、大人だもん。
えー、2つも買ったのに。
今日ね、散々な一日だって。なんか怒られるべき人がおるのに、うん、私はその人の盾になってめっちゃ叱られたというあのことがあったんだけども、そのことが終わった後に周りの子が、うん、もう今日はホール一個食いですねとか言って、食うてやるとかって言った。ホールで食うてやるとか、ショートケーキ2つ、だって高いんだもん、ホール。
まあね。
何、
ジミーちゃん。そうだね、スキちゃん年下だね。
なんかいいよね。なんか、なんか良くない、男の人って自分より若い人に優しいじゃん。私、会社に自分より若い男子しかおらんっていうか、自分より年上の男の人がもう数える人ほどしかおらんで、やっぱりね、うん、男の人たちってその自分を基準にして、自分より若い人と自分より上の人とまるっきり態度が違うよね。
そうなの？
ひどいよ。ひどいよ。
ひどいよ、
本当に。
今日はなんか一日雨降ってましたけどね、出雲は。
しとしとしとしと降っとったね。
なんか日付が変わった頃から雷が鳴って雹が降るかもって。松江地方気象台から出てましたよ。なんか空気がなんだったかな。
ん？
空気が乱れて。
空気が読めない。
空気が7日未明から夜遅くにかけて大気の状態が不安定となるため、氷や落雷に注意してくださいだって。雷注意報今出てますからね、島根県。
今？
うん。
そうなんだ。
雷注意報は豪雨も出てたはず。あ、出てる出てる。
いやーもうなんかやめてほしい。本当今日散々な一日だったのに、とどめで雷とか並んでよって感じです。
島根県全域に出てますけどね。
おかしいね。
こんばんは。
こんばんは。目覚まし占い一番だったのに。ありがとうガンちゃん。スキちゃんより年寄り。私ね、自分より年寄りの男の人がいい。多分なんかそれだけで可愛がってもらえそうだっけ。
ごめんね若くて。
あ、感じ悪いなあんた。
明日は東京も雨みたい。
あ、明日はお散歩さんのオフ会ですね。
そうだね、雨の中オフ会の時やむといい。あ、まあオフ会屋根の下だけ太っても問題はない。
野ざらしでオフ、青空オフ、あ、夜空
にはちょっと早いからな。アメリカンさんこんばんは。
あ、ありがとうございます。こんばんは。
ミスミさんもこんばんは。
こんばんは。
昨日はルークベリーがなくなったのね。ビバリーヒルズ高校拍手で有名な人。ああ、僕それ見てないから分かんないな。はい、今日はゴーンさん保釈されましたけど、なんか清掃員の格好して仮装して出てきましたよ。
でも分かったの？
うん、分かったみたい。
分かるよね。
それも日産の車じゃなくてダイハツの軽バンに乗って出ていきましたけどね。
痩せたんじゃない？でも
痩せてたしね。チラッとカメラが映像捉えてたけど、なんかハゲてたぞ。あれ普段カツラだったんかな。
普段のゴーンさんって人はあんまり知らないもん私。
まあね、お友達じゃないからね。散歩さん、上野からお店まで移動するときに病んでることがありがたい。ああ、移動のときは病んでないと困るわな。はい、では本編の方行ってみますよ。
はい、
まず最初は宇宙ネタからいきたいと思います。エンガジェット日本語版にあった記事です。はやぶさ2小惑星リュウグウに着地の瞬間、 JAXA が映像初公開ということで、これもすでにテレビで結構あちこちで流れてたんで見られた方いらっしゃると思いますけどね。一応 YouTube で2分ぐらいにまとめた動画のリンクが貼られてますけども、JAXA は3月5日小惑星探査機はやぶさ2が小惑星リュウグウにタッチダウン、着地してすぐ離脱した瞬間の映像を公開しましたと。はい、タッチダウンして上昇するときにものすごくいっぱい小石とかが舞い上がってましたね。多分あれだとサンプル撮れてるんじゃないかなと思いますけどね。
うん、
でこの着地した場所、名前がついてますけど、スキちゃん知ってます？
あ、知っとる。玉手箱だ。
そうそうそうそう。
かわいい名前。
玉手箱という名前がついたそうですよ。でこのあと本来だとあと2回、1回は今回と同じ着地で、3回目にあの上から爆弾落として穴開けるっていうのをやる予定だったんですけど、どうも2回目を中止したみたいですね。次のタッチダウンで爆弾を投下するみたいですよ。
それはなぜですか？
その記事が次の記事です。はやぶさ2、4月1日の週にクレーター形成実験を予定という記事が上がってました。こちら JAXA のホームページにあった記事ですけども、あ違う、こっちじゃないや。あこれだとどうやればいいんだ。下の方の記事かな、3つ目の記事の URL を使った方がいいのかな。はやぶさ2記者説明会第1回タッチダウン動画と今後の運用についてという記事ですね。こちらの方に書いてあるんですけども、本来1回目のタッチダウンは去年の10月に予定してたんですけども、あの平らなとこが少ないってことで、1回目のタッチダウンを引き伸ばしてたんですけども、まあ、それの影響もあって2回目のタッチダウンは断念する。で本来3回目にタッチダウンするときに使う予定だった、クレーターを爆弾で作って、そこの中の岩石を採取するっていうのを4月の、1週目に、行いますよという正式な発表がありました。6月ぐらいにはもうはやぶさを離れなきゃいけないんでね、時間的にギリギリみたいですね。どうも、
はやぶさを離れる、竜宮、
はやぶさじゃない、竜宮を離れる、うん、
来年帰ってくるんだっけ。
帰ってくるのは来年の年末ぐらいかなですね。でまあ、あの1回目と2回目間を空けるのは、その1回目に飛び散った破片、これがリュウグウの地表に落ち着くまで 2,3 週間かかるらしいんですよ。地球みたいに重力がないんでね、うん、それもあるそうですよ。だから4月1日の週にクレーターを作って、でそこにタッチダウンするのは5月以降らしいですね。で多分それが終わると地球に向かう、地球へ帰るミッションに変更していくということのようですよ。うまく成功するといいですけどね。
ですね、
うん、はい。それでは次は鉄ネタです。の前に、あまーさんこんばんは。
あこんばんは。
今日ですよ。
何が？
ん？スキちゃんの誕生日。
あれ私ね、あの見れないツイートがあるのはなぜ？
まーさんの見れない？あこれはあれだ。コインくれた時のコメントだから。あでもこれ表示されない？ツイキャスビアではこれ表示されないのかな。スキちゃんお誕生日おめでとうございます。今日でしたって。
うん今日でした、ありがとうございます。見れないです。いただいてます。
そうなんだ、うん、多分上のとこにはメッセージが出たと思うんですけどね。はい、次はトラベルウォッチにあった記事です。 JR 西日本クイズに答えて1万ポイントが当たるイコカ発行2000万枚突破キャンペーンという記事が上がってました。JR 西日本は IC カードイコカの発行枚数が2000万枚を突破したことを記念して、100名に1万イコカポイントが当たるクイズキャンペーンを実施します。 期間は明日3月7日から4月の10日まで。応募は期間中に JR お出かけネットのキャンペーン専用ページで受け付けます。応募にはイコカ裏面の JW で始まる17桁のカード番号が必要で、スマートイコカ、子どもイコカも対象に含まれます。付与されたポイントは自動券売機や精算機でポイントチャージすることで1ポイント1円として利用できますということで、詳細は明日にならないと多分出てこないと思いますけどね。
うん、どこやったんだろうな私。
イコカカードをお持ちの方、まあ多分裏にあのJW ジャパンウエスト、あ JR ウエストの略かな、 JW の番号が変えたいと思いますんで、そちらの方を確認してぜひ明日チャレンジしてみてくださいね。スキちゃん財布なんかあった？
あのみっちゃんがふんって前に手渡してくれたやつ、
あ
どこ行ったんじゃろう、
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 探しといてよ、使うからね。
そうだっけ、
うん、
ごそごそし
ごそごそしてるってことはまだ見つからないってことだね。お散歩さん、何このイラスト、イコカってこんなのあった、
え、こんなんだよ私持ってるの、ない、
発行された時期によってデザインが若干違ったりしますからね。
あ、そうなんだね、私のこのやつと一緒だったけど、
スキちゃんが持ってるのはこれと一緒かな、
水色だった、うん、
うん、
でも今はね、
カモの橋だった絵が描いてますけどね、
かわいいね、
うん、はい、それでは次の記事です。こちらもトラベルウォッチにあった記事です。東京都葛飾区の柴又帝釈天でプロジェクションマッピング実施、3月9日と10日の2日間という記事が上がって出ました。え、何間違えた、
空海が、どうしよう、もう一回貼ろうか、空海
シャープがハッシュタグが、
うん、最後が R にな
って、まあまあ、あのここへ来てくれてる人には分かるから大丈夫だよ。東京都葛飾区は3月9日と10日の2日間柴又帝釈天の本堂などをスクリーンに柴又の歴史と文化をイメージ化したプロジェクションマッピングを実施します。実施時間はそれぞれ18時30分、19時、19時30分、20時の開始を予定し、各回の上映時間は約10分間、各回約500名が観覧できますということで、柴又帝釈天でプロジェクションマッピングするそうですよ。
これ屋内？
いや外だと思います。建物にだと思います。
500名って書いてるよ。
だから一応人数制限するんじゃないの？本堂の前の方を。これ記事の中に。3月4日から10日実施って書かれてるとこあるけど、これ多分間違いだと思います。3月9日と10日の2日間ということですんでね。あ、待ってよ、プロジェクションマッピングは9日と10日2日間だけど、3月4日から10日の間の18時から21時に柴又帝釈天のライトアップを行うそうですね。あと9日と10日には4カ所でスタンプを集めることで恋国草団子せんべいのいずれかをプレゼントする柴又町巡りスタンプラリーも実施しますと。帝釈天のライトアップは、4日から10日の間ということだそうです。ぜひお近くの方は見に行ってみてはいかがでしょうか。
いいな、プロジェクトプロジェクションマッピング、
マッピング
見たことない
一回も？
ある？
あーと、プロジェクションマッピングを本物を見たのは、あーでも僕もユニバーサルで見たぐらいか。あのホグワーツ城にプロジェクションマッピングしたのは生で見た、それぐらいか。あと YouTube とかの映像で、
いやみっちゃんがなんか箱買っとったじゃん、ちっちゃい小箱、プロジェクションマッピング、
あのお菓子ラムネかなんかが1個入ってたやつね。
なんとか玩具
あと何玩具っていうかね、あれ食
食玩、
食玩、うん食玩だあーそんなのそういや買ってたな、スマホの映像を映してってやつ
大きなやつ見たことないけーね、見てみたい、あのいいな、
見せてあげますわね、見せてあげます、
どこ
USJ で
、すごい、ね、いいよね、なんかこうやって気軽に、気軽じゃないけど、東京って前上野駅とかもプロジェクションマッピング一つじゃない、
やってたね、あれは YouTube では見たことあるけどね、
うん、素敵だった、
ぜひお近くの方行ってみてはいかがでしょうか。あうちゃん、柴又はすぐ近くだ、頑張れ。ただこの500人、各回500人っていうのは整理券かなんか配るかもしれないんで、そこのとこちょっと確認してみてくださいね。ここの記事の中では、あ、ここにもしかしたら書いてあるのかな、整理券のことに関して、スタンプラリー、プロジェクションマッピング、場所は柴又帝釈天の境内だそうです。状況により入れ替え制とさせていただくことがあります。あ、だからあれかもしれない、整理券は配らないかもしれない、入ってくる人をカウントしていくのかもしれませんね、はい、ぜひお近くの方は見てみてくださいね。はい、それでは次の記事はこちらは飛行機ネタですね、トラベルウォッチにあった記事です。クイズに答えて10万マイルを手に入れろ、 JAL マイレージ王決定戦3月12日開幕という記事が上がってました。イコカは1万円分ですが、 JAL は10万マイルだそうですよ。
10万マイルって10万マイル、
国内5回ぐらい乗れるんじゃない、あ、国内はもっと安く乗れるのかな。JAL 日本航空は JAL のマイレージ知識を競う JAL マイレージ王決定戦を3月12日から実施します。予選、本戦、最終決戦の3段階で開催し、優勝すると初代 JAL マイル王の称号とともに10万マイルが付与されます。参加資格は JAL マイレージ王の称号とともに10万マイルが付与されます。参加資格は JAL マイレージバンク会員であること。本戦、あ、予選と本戦はウェブテストの形式で実施しますと、予選は3月12日のお昼12時から19日の、午前11時59分まで、そして本戦は4月の第2週を予定しています。そして最終決戦は今年6月を予定していると。
どっかでやるんかな。
そういうことだね。本線を通過すると羽田空港付近の会場で最終決戦に挑むことになります。優勝者には10万マイル、2位には3万5000マイル、3位には1万5000マイル、最終決戦進出者全員には3000マイルを付与しますと。1位にならないと10万マイルもらえないんだな。
そりゃあそうそう簡単にくれんでしょう。
でもこのマイレージ上決定戦ってどんな問題が出るんだ。
JAL の
ここからここまで何マイルっていうのが出るのかな、うん、それを覚えなきゃいけないのもしかして。
そういう問題ばっかりかな、
わかんない。あの早割とかだと何パーセントしかマイルが付与されないけど何パーセントとかっていうのとか、まるまるはもらえないじゃない、割引チケットだと。
どういう問題が出るかとかは書いてないけど、予選通過は20問中16問以上正解。
うん、3月12日にならないと。え？本当か。
でその後は上位60名が本戦で、うん、本戦に行けるのが60人
だね。
なんか行けそうな気がせん。
行けるのか。まあ挑戦はできるからな、マイレージカードあるから、
うん、やるだけやったらなんか間違いが起きるかもしれんね。
そうだね。はい、JAL のマイレージバンク登録されてる方は参加してみてはいかがでしょうか。
10万マイルだよ。
10万マイルだよ。
10万マイル。
あ、ケイちゃんこんばんは。
こんばんは。
はい、それでは次はマコ宝鑑定団ブログにあった記事です。日本のアップルストアでも再生紙を使用したバッグを導入開始という記事が上がってました。アメリカでは2016年4月15日から導入を開始していた再生紙を使用したバッグが2019年3月から日本のアップルストアでも導入が開始されていますと。この導入にあたり従来のプラスチック製バッグはなくなりましたということはそうですね。まあプラスチックというかビニールのやつだよな。
あれなくなったんだ。
うん。バッグの底面に、ん？バッグの底面に紐部分は、なんか日本語がおかしいような気がするけどな。
じゃあ特殊な製法バッグの。底面に紐部分は特殊な製法によって作成された紙であると書かれて、
うん、あそういうことか。底面に書かれてるってことね。
点の位置がおかしいんだ。
うん、特殊な製法によって作成された紙であると。あ、な、全部紙なんだ
みたいですね。
うん、
この紙すごいね。紐
いろんな色があるね。 1,2,3,4 とりあえずここには4色写真に写ってるけど、このさりげないリンゴマークがいいんじゃない。
これ欲しい。かわいい。んでも上の、あ、ごめん、
うん、
上の袋と下の袋の
これ多分裏表だと思うよ。
あ、
片面にはリンゴマークで反対面には、あ、嘘だ、これ下のはこれアップルウォッチ用の袋だわ。アップルウォッチって書いてある。
うん、
だから小さい袋なんだこれ。で現在のとここの手提げバッグ2種類しかないらしいですね。なのでバッグに入らないものは手持ちで持ち帰ることになりそうだと。それも困るけど、でもそんな大きな箱って今ないんじゃない。 MacBook も15インチが一番でかいだろ。 iMac 手提げ袋に入れて帰る人はいないだろうし。
ちぎれるよね。
ちぎれるよ。
持って帰る人おらんでしょ。
ね、 山村さんだったっけ、なんか iMac を持ち帰ったって。
いや、なんか私、なんか私そんな人おるわけないやろ的な発言すると山村さんが怒るよっていつも言われるね。最近株の話もそうだったし、私ね、山村さんに喧嘩売っとんか。
なんか持って帰った、持って帰ったなくて近くの駐車場まで持って運んだんだったっけ、なんかそんな話を聞いたことがあるぞ。
家まで担いで帰らんでって言うとって、担いで帰ったってまた言われたら嫌だっけ。
あ、ケイちゃんがいっぱいなんかクラッカーいっぱい打ってくれてるよ。いくつになったのって。
これクラッカー年の数じゃないよね、まさか。ありがとう。
あ、いっちゃんこんばんは。
あら、珍しいいっちゃん。
うん。
ありがとう好きちゃん。あ、ありがとう好きちゃん。ありがとういっちゃん。
ああ、iMac の箱に持ち手がついてんだ。だからそこ持って運ぼうと思えば運べるんだ。
みっさん iMac ケイちゃんから送ってもらった時の箱には取っ手がついてなかった？
取っ手はなかったと思うけどな。確か。
本当ですか？本当ですか？
まあ宅配便屋さんが持ってきたから特に取っ手を使う必要なかったけどな。
まあそうだね。
うん、はい、それでは次の記事です。こちら、はい、iPhone マニアさんにあった記事です。次のウォッチ OS6 では健康リングが追加、コンセプト画像が公開という記事が上がってました。昨年9月にリリースされた WatchOS 5では Apple Watch ユーザー同士で利用できるトランシーバー機能のほか、新しい文字盤やワークアウト機能など様々な新機能が追加されました。昨年 WatchOS 5のコンセプト画像を公開したアプリ開発者のマット・バーチュラー氏が今年も次期 OS である WatchOS6 がどうなるかを予想しコンセプト画像を紹介していますということなんで、これはあくまでも Apple が公開したものではないんだね、予想をってことで見といていただきたいと思いますが、新しい Siri 文字盤とか睡眠追跡、健康リングの追加、あとドックのグリッド式レイアウト、なんだこれ、画面が4分割されてる、はい、まああくまでも予想ですけどね。ただこのコンセプト画像よりもこの人の腕の毛が気になる。
え、ちょっと待って、男の人でも男の人の毛が気になるだ。
だってこれ手の甲にまで毛が生えてるよ。腕はまだわからんでもないけど。
あのね、みっちゃん、そういうこと言うと聞いてる人でそういう人に失礼だよ。
そう？
それあんたの手には毛がないさ。
だって手の甲だよ。
なんでな、洋画とか見たらそういう外人さん出てくるでしょ。何変に納得してるの。あのでもあの毛深い人って女性ホルモンが多いんだじゃなかったっけ。
そうなんだ。
あれどうだったっけ。
それは誰に聞いてるんだい。
一人ごと。うん、でもあのそういうあの私はそっちよりその4分割の画面って私の使ってるちっちゃい方のアップルウォッチだとちょっと辛いなと思って見てましたけど。
ああ、まあまあ画面が小さければこれちっちゃく映るわな。でもこの4つ画面表示させる人いるかな。
でもそういう機能があったら嬉しくてするんじゃない。だってあのいちいち閉じて次の開いてってめんどくさい時あるもの私。
まあね。
まあねって思ってないでしょ。
いやいや、めんどくさがいいかなと思って。
いや、あの、いっぺんにできるじゃん、いろんなことがこうやって開くと、
まあ、うん、確かに、
あるもんだって一個ずつ開くのめんどくさい時、例えば私ストーカーの毛があるけさ、例えばよ、うん、
知ってる
でしょ、私が何がやりたいか、うん、あの3つのアクティビティと位置情報見て、うん、こいつ今日仕事サボっとるなってこう推理する
ほう、
うん、そういうのがいっぺんにできるじゃん、いいねいいね
のぶすみさん、今アメリカでは毛深い人が人気あるそうです。メリリンさんが言ってました。ケントさんの娘さん、
ケントさんって誰、ケントデリカット、
ギルバード、メリリンさん、メリリンさん、
発音がおかしいよ自分何メリリンさんって
メリリンさん、ビリケンさん、
あ、ほらちゃんとお散歩さんに謝りにさえ、その前に傷つくなって書いてあるよ、私は普通に生えてるよって謝んなさい。
腕毛は濃いけど頭は…って書いてあるよ、
謝りなさい、ちゃんと世の中いろんな人がいるんだよ、
ねね、はい、それでは次の記事は iPhone マニアさんにあった記事です。端末代金と通信料金の完全分離、完全分離を義務付ける法改正が閣議決定、この夏施行へという記事が上がってました。携帯電話の端末代金と通信料金の完全分離を義務化、2年縛りや4年縛りの禁止などを盛り込んだ電気通信事業法の改正案が閣議決定されて今年の夏施行される見込みですと。2年縛り4年縛りは禁止だそうですよ。
もう自由にしてって感じだよね。
なので端末代がバカ高くなるのかな。今までは端末代は安く見せといてその分を通信代金で回収してたけども、それが禁止されるってことになるとなかなか iPhone が買えなくなっちゃうぞ。
例えばその2年縛りはないけど、買えば買うほど毎月そのなんとか代金がこうしぼんでいくっていうのはよくない？
なんとか代金
2年縛りで何をフラットに払っとるんだっけ。
2年縛りにして端末代金が安くなってるけども、その分を通信代金で回収してるような形だね今は。
それがどうなの、通信代金は今までと一緒で端末代金は高くなる。
いや、通信代金は安くなるでしょ多分この方式を使うと。で端末代金が高くなる。
もともとなんか4月から端末代金安くなるとかって話あったよね。
ん？
あのドコモとか
端末代金が安くなる？
あ、違う、通信料金だ。
うん、通信料金でしょ。でもこれ分割はダメとは書いてないんだよな。
だっけ、あの例えば今まで通り2年縛りの間隔で24回払いみたいな販売の仕方をして、例えばその端末代金、端末新規とか機種代金とかでもらいました、新しいので、とりあえず24回払いっていうのでやっとって、途中でやっぱりこれいらんけ他のにするとかいう時には残った残債をボーンと払うとかっていう考え方は一緒か。
うん、まあ機種変がしにくくなるってことになるだろうなこれな。
難しいよね。そしたらアップルさんますます売れんくなるよね、今でさえ売れんって言っとるのにね。
うん、 それこそ iPhone ユーザーが Android の安いのにドーッと流れていく可能性あるな。
それかその何古いあの古い iPhone にだけ行く。今 6S レトルとかって話があるでしょ。そういうのがますます盛んになるっていうか。
まあどういう風になるのかな。
もうなんか別に新品じゃなくてもちか最新のじゃなくてもいいって感覚になってきちゃった最近。
まあすでにその状態だもんな。
うん、私ちょうど今2年になろうとしとるけど、
うん、
まだいいかなって感じ。
でも今の買い方でいくと2年で次新しいのに買い替えないと損する形になるよ。
なんでこういうの苦手なんですね。端末
の割引代が通信代にの方に上乗せされてるから端末代払いが終わってるのに高い通信代を払い続けることになるからな。
それ今
そう2年過ぎたらね。
そうだっけ。そうだったかいな。
うん、うん、そうですよ。
なんかまあ三つ葉は結構あれかもしれんけどあれってどれよって感じで私最近iPhone は触るけど決まったものしか触らんで機能とかにこだわりがなくなってきてるよね。
なるほど。
よね、うん、
よね。はい、それでは次の記事はマコ宝鑑定ダムログにあった記事です。次世代 USB 規格 USB4 発表。インテルはサンダーボルト3プロトコルを公開し他のメーカーが互換チップで無償で開発可能にという記事が上がってました。アップル、これなんだ、
ヒューレットパッカード、
あ、ヒューレットパッカードか。インテル、マイクロソフトなどなどが中心となる USB
しよった嫁んけ。バレバレ。
USB プロモーターグループが次世代 USB 規格 USB4 を発表しました。 USB4 はインテルのサンダーボルト3プロトコル仕様に基づいた仕様でデータ転送性能は 40Gbps となり USB3.2 USB2.0サンダーボルト3との介護完成も保持していますと。USB4 の使用については2019年半ば頃に公開される予定となっていますということで、USB4 新しい規格が出てくるそうですよ。
USB4 わけわからんよ。
USB4 端子はタイプ C をそのまま使うのかな。でここから USB2、3、4、 そしてディスプレイポートも出すという感じですね。まあ、基本的には転送速度が速くなるってのがメインなのかな。
転送ね、転送、うん、
MacBook Pro のサンダーボルト3と iPhone つないで Mac でバックアップ取ると非常に速いですよ。 USB3.0
バックアップね。
うん、かそれよりも早くなってくるんだろうな。
え、バックアップに早い遅いあるんだね。
あ、転送速度がやっぱり違うからね。
ネットの回線の速さじゃないんだ。
あ、これはネットの回線は関係ないです。あの外付けのハードディスクへのアクセス数が速くなるとか。あ、でもここからあれだよな、イーサネット引っ張り出した時には USB 2.0 とかよりも速くはなるとは思うけどな、 3.0 とかに比べたら。まあ元の回線のスピードが速くないと意味がないけど、ね、ネット環境に使おうと思ったら。はい、それでは次の記事ですよ。こちら気になるキナーさんの方にあった記事です。 Google Japan Google マップを近日中に刷新へという記事が上がってました。本日 Google Japan が地図サービス Google マップを近日中に刷新することを発表しました。より柔軟かつ包括的なマップをユーザーに提供することで、そのためにストリートビュー画像、交通機関を含む信頼のおける第三者機関から提供される情報、最新の機械学習技術、地域のユーザーからのフィードバックなどを活用し新しい地図を開発したとのことで、なんか UI がガラッと変わるらしいです。
え、そうなんだ。
なのであのユーザーに対して変わる前にあの一応告知はされるそうですけどね、変わるよっていきなり Google マップ立ち上げたら なんだこれっていうことのないようにはするってことらしいですよ。
なんかこの辺見慣れちゃったよね Google マップ。
あとこの Google マップ使ってあのナビゲーション使った時に、例えば次を右折ではなくてコンビニを右折といったランドマークを目印とするナビゲーションも加わるということですよ。そして今後数ヶ月の間にはより便利な乗り換え案内やダウンロード可能なオフラインマップなどの機能が追加される予定ですということで、 Google マップが変わりますよ。
Google マップね、いろんなところで使われるようになったね。あのテレビとかでも昔だったらそんななかったけど、すごいじゃん、そのこんなところに一軒家みたいな番組とかでも、 あれは Google マップじゃないか、ごめんねごめんね、だけどその何、例えばうちの会社なんかでもそのあの何、就職活動、就職説明会にはここの会場でやりますって Google マップで検索したらすぐ分かるとかって説明しようのよ、リクルーターの子が。はあ、なんか時代だなと思って聞いてますけど
そうなんだ、はい、それでは次の記事です。マッコ宝鑑定団ブログにあった記事です。ソフトバンクセレクション、シロツメクサの花冠になるライトニングケーブルを1000円オフで販売中という記事が上がってました。
ガスカルト、
スキちゃんこれ欲しいでしょ。
欲しい。変なおばさん、
これを頭に乗っけとけばあのライトニングケーブル忘れることもなくなるよ
もうこれ以上変なおばさんって言われたくないんですけどね
、ソフトバンクセレクションがソフトバンクセレクション花冠ケーブル with ライトニングコネクターを1952円で販売しています。
安い
で、ご注文最終確認クーポン入力画面で花冠特別クーポン、ローマ字で花数字の1903を入力すると1000円オフになり1952円で購入ができますと。
びっくりした、952円になるんじゃないんだね。
あ、違う違う1000円オフになるそうです。だから定価は2952円ですね。クーポンの有効期限は3月31日までとなっています。 あと購入金額が5000円以上で送料は無料となりますと。5000円未満は別途780円送料がかかりますということだそうですよ。
3つ買わんときにね、
うん、みんな好きちゃんの誕生日祝いにこれを贈ろう。いっぱい花冠が届くからね
え、これって丸くなるけどまっすぐにもなるんでしょ。
冠自体はまっすぐにはならないんじゃないのかな。この写真みたいに両側からこうライトニングと USB が出てくるんじゃないの。
え、何のために丸いんだろう。
頭に乗せとくために。頭に乗せといたら忘れないじゃん。
あの猫の首輪にしたらダメかな。
猫嫌がる
嫌がる
絶対嫌がる。
可愛いけどね。
あ、嘘だ、ごめん月ちゃん、一本になります
でしょう。
今ソフトバンクセレクション行ってたら一本になる写真があったっ
け。花冠になるって書いてるっけ。まっすぐでもあるんだろうなと思って、うん、
これだけ花がケーブルに巻きつけてあったらなくさないんじゃない。
いや、まっすぐになるんだったらその何、冠じゃなくてもあのレイのようにもできるんでしょ、首にかけて。
ああ、まあまあそうだね、そういう使い方もある
ね。せんけど、うん、せんけどね、せんけどな、どういう発想なんだろうね。
わかんねえ可愛いからじゃない。好きちゃんが誕生日だからなんじゃない。
なんで、あのまっすぐになるんだったら猫喜びそうな猫じゃらしとかに
またたび塗り込んどいたら猫喜ぶかもよ。
あれにまたたびは塗らんでしょ
はい、それでは次、気になるキナーさんの方にあった記事です。ペイペイ、ヤフープレミアム会員なら5回に1回の当選確率で最大1000円相当戻ってくるキャンペーンを3月8日で終了へという記事が上がってました。これ昨日上がってたんですけどね。ペイペイが2月12日より開催しているヤフープレミアム会員ならペイペイ決済利用前に抽選にて5回にごとに抽選にて5回に1回の確率で最大1000円相当も1000円相当戻ってくるキャンペーンを3月8日金曜日20時をもって終了することを発表しました。終了の理由はですね、このキャンペーンにて付与した景品総額が景品表示法上の限度額に達するためとのことで、本キャンペーン終了に伴い以下に該当するユーザーについては2019年3月度のヤフープレミアム月額料金を無料にしますと。2019年2月4日0時以降、2019年3月5日9時半までにヤフープレミアムに入会し、2019年3月分としてヤフープレミアム月額料金税別462円が発生するお客様が対象ということですね。なお PayPay のお支払いなら10回に1回の確率で最大1000円相当戻ってくるキャンペーンは引き続き継続されますと。ヤフープレミアム限定の、5回に1回1000円返ってくるよっていうのが終了ということですね。月ちゃんは使えないね、金曜日に終わってしまうとなると。
1回で終わりましたね。
うん、でも10割じゃん1回使って。
勝率、うん、勝率
100% じゃん。なかなか、
はあ、使うところがないんでね、しょうがないけ、
うん、私は今日も1000円が当たりました。5回に。
そう、
本当もうこれは、8日まではちょっとファミマが用意しますよ
なんかそんな ところでばっかり月
使って、うん、使い果たしてそうだね、もっと大きなところで使えよって感じだな。
多分みっつぁん小金持ちのあれだね、小金持ちの人だね。
小金虫は金持ちだ。はい、それでは最後のジュース、あ、ジュースじゃない、最後のジュース
何最後のジュースって
映画デッド日本語版にあった記事です。 LINEPay、 iPhone でもタッチ決済を準備中、クイックペイ活用という記事が上がってました。 LINEPay は現在 Android 限定となっているクイックペイタッチ決済を iPhone でも提供します。同社の関係者は取材に対し、現在準備を進めていると回答しましたということで、Android を使っている方は LINEPay は QR コード以外に、フェリカ使った決済もできてるんですよ。だけど iOS の方は現在使えてないで、これを iOS にも使えるようにしますよということはそうですね。QR コードよりもフェリカの支払いの方が簡単でいいんだけどね。 QR コードいちいち表示させなきゃいけないじゃない。
フェリカ、
フェリカだから、ローソンで今 Apple Pay で支払いするときにはアプローチかざすじゃない、ピッて、
うん、
それと同じように LINEPay も多分アプローチでも決済ができるようになる。
そうなんだね。
まあ iPhone かざしてもいいけどね。でこの間紹介したあのメルカリのペイ、メルペイ、
うん、
あちらもあのフェリカ対応になってるんですよね、すでに。で、あのペイペイ、こちら今バーコード決済しかできませんけども、ペイペイの中山一郎社長もフェリカを活用した非接触決済についてユーザーの声に応じて検討するとしているということで、やっぱり日本国内は QR コードとかバーコード決済よりもフェリカの方が馴染みがあるから使いやすいんだろうね。交通系カードとか楽天とかピッピッピッピッ使えてますけどね、タッチで、いちいちスマートフォン画面開かなくてもいいし、日本ではどっちかっていうとバーコード決済よりもフェリカ決済の方が活用されやすいのかな、活用してもらいやすいのかなって気は私はしてますけどね。どうなんでしょうか。はい、以上本日のニュースでした。ケイちゃんも普通に生えている。カエルは毛が生えてるのか。格安SIMと差がなくなるのかな。そこは多分なくならないと思うけどね、三大キャリアと格安SIMの間は。散歩さん、10万するような端末を1年おきに買い替える方が異常じゃない。確かにこれが分割で安く買えてるから買えられるけどな、一括で10万ポンと払えって言われたらさすがに無理だよな。
あーでもなんかそういう子もおるよ、一括後でちまちま払うの嫌だとか言ってる子もいますけどね。
まあそれも一つの考えは考えだけどな、月々のランニングコストを安くさ上げようとすると。
なかなか。
のぶすみさん、白爪草ってクローバーなのね。あ、そうだね。ジミーちゃん、買ってくれたら猫が嫌がるか試すよ、だって
考えときます。
のぶすみさん、白爪草は田舎では馬小屋市と呼んでました。まだあんまそういう呼び方してないな。
初めて聞いた。
あ、お散歩さん一括派なんだ。月々の支払い減らす派だって。消防車だ、
うん、なんか
今火災予防週間やってるんでね。
あ、そうなんだ。
うん、多分皆さんとこも消防車がカンカンって走るんじゃないのかな。
めっちゃ響くけ。
それ家の前通ってるの？
知らない。
道路の幅が広くなったからそこ通るのかな。
知らない。
うちの前はまあ昔から通りますけどね。消防団の積載車と消防本部の消防車が走るけど、あれうちのマロンちゃん消防団の、うん、消防団のカンカンには遠吠えするんだけど、消防本部の消防車のカンカンには遠吠えしないよ。
なんか周波数が違うんかね。
あのね、サイレン出雲市は 2種類あるんですよ。パトライト製と、もう一つは国内製で、国内製のカンカンにはね反応しないんですよ、うちのマロンちゃん。パトライト製は吠えるんですよ。吠えるというか遠吠えする。
あ、どういう音の違い？
あの人間の耳には分かんないけど、多分微妙に周波数が違うんだと思う。
え、三つの耳には一緒に聞こえるってこと？
僕はあんまし違うようには聞こえんけどな。まあ消防本部の消防車自体に乗ったことがないから、乗ってサイレン鳴らしたことないから分からんけど、消防団の積載車はサイレンとかカンカン鳴らしたことあるけど、何かが違うんだと思う。微妙な周波数の違いだと思うけどね。
遠吠え？
遠吠えするよ。
やって。
おおって。で、僕はマロンの前でおおってやると、マロンも負けずにおおってやってくる。
嘘。ちょっとそれ今度動画撮ってよ。
それまたどっか昼前ね。夜は近所迷惑になるから。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日
はやってないでよ。昨日は誰かさんが収録しなかったぞ。
昨日、あ、一昨日の1823回が上がって、チュリーちゃんが、1823回拝聴。テレビでは春の気温とか言うけど、日が差していても風がまだ冷たいってことでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
コメントは以上です。
僕間違えたとこ見ちゃったわ。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、何かネタがありますか？
またすぐ降る。
そら降るわね。
あ、そうそうそうそう、まあね、年々誕生日も地味になっていくわけなんですが、今日、うん、会社の子に、まあ、仲良しの子なんですけど、重たいプレゼントもらったんですよね。で、この重さは食べ物じゃないぞと思った。もらった時にこれ、うん、お皿かなんかかなと思ったわけなんですよ。で、収録前に気になる件ちょっと開けてみようって開けたら、うん、まあ見たことがないものが入っとって、ちょっと缶詰のセットなんですけど、
うん、
ツナ、
はい、
ホワイトツナというやつ、
色白のツナ、何か読もうとして読めない、ね、何そのですねって
マグロって書いてあるよ、
ツナだからね。
え、ツナってマグロ、
はあ、なんで、
え、ツナってマグロ、
はい、
え、そうなん、マグロって漢字で書いてある、はい、すごい、
え、なんだと思ってた、ツナはツナしかして
シーチキン、海のチキン、
結構濃いんかい、
しかもね、なんかオリーブオイルに使ってるシーチキンとかです。
普通はサラダオイルか、
普通は何のオイルかわからんオイルですけど、
うん、
こんなあるんだと思ってちょっとびっくり。
あ、お散歩さん、ツナはマグロのこと、ホワイトツナってもしかしてトロで作ったシーチキンのことかな。トロ、
あ、なんかトロ、なんか書いてある、
油気があるから油、ああ、
マグラって、マグラ、マグラじゃない、
マグラ、マグロ
なんかトロって、なんかマグロトロ、え、
だからトロで作ったシーチキンってことだね。
マジっすか、
うん、
ビンナガマグロって書いてあるよ、
ビンチョウマグロでしょ、
ビンナガって書いてあるひらがなで、
あ、ひらがなで、
うん、ビンナガって、
ビンナガマグロ、ビンナガマグロっていう種類なんだな、ほんじゃ
ビンチョウマグロじゃなくてビンナガ、
ビンナガ、これ聞いたことない、
なんて読むんだろう、綿っていう字に、身っていう字に、油ってなんて読む、綿実油っていうの
かな、
その油と野菜スープに使ったビンナガマグロと、うん、あとオリーブオイルに使ったビンナガマグロのなんか缶詰のセットをもらいました。美味しそう、
しそう、うまそう、カロリー高そう、
すごい、
ね、
いや、カロリー低いですよ、
低い、
あの面白いのが、私シーチキン好きで、あ、ツナが好きで、うん、あの結構常備してるんですよ。で、うん、昨日ドラッグストアで、あ、そういえばシーチキンなかったと思って、安いの3個で248円の買って、うん、今朝パンに乗せて焼いたんですけどね。
おお、
これもったいなくて食べれない
って言って賞味期限切らすパターンだな。
そうよね。いつかは食べ
る。よくあるパターンだな。
もったいない。特別な日に
賞味期限いつかここでちゃんと発表しとき。リスナーさんが教えてくれるから。
もうしまったのに。
ちなみに明日は好きちゃん何の日か知っとる？
明日？
うん。
3月なのか。
うん、
あの東京でお散歩さんの会がある日でしょ、
もあるけど
3月なのか、
カーブスだよ、
あ、本当だ、
ジミーちゃんがちゃんとつぶやいてくれてるよ、
あ、本当、
明日はカーブスだよって、
明日行けんかもしれんのね、
また
賞味期限はね、2021年の11月とか10月とかです。
あ、そりゃダメだ、リスナーさんみんな忘れるわ
すいません、すごいね、そう、6巻いただきました、6巻、
おお、6日は食べつなげれる、食べつなぐことはできるね、
いっぺんに食べれんよ、これ絶対高級だって、私の3巻248円とはわけが違うよきっと、
大きさは
同じあのシーチキンの缶見たことある、あの薄い缶、ちっちゃい、あれあれ、あれあれ、あれあれ、あれ、あ、ビンチョウマグロじゃないんだね。
うん、
アウちゃんがビンチョウって言ったらビンチョウタンになるよって書いてある。
高級トロで作ったシーチキン。
トロっては書いてないで、でも。
あ、その
なんか
白マグロ？白マグロ？白シーチキン？ホワイトツナ？ホワイトツナがトロって意味みたいだからな。
なんかね、ホワイトツナマグロトロ数量限定っていう極上ツナ缶っていうのがあのこのパンフレットっていうか、うん、あれの中に書いてあるけど、それではない、これは。
あ、違うの、それとは。
それではないと思うけど、でもいいやつでしょ。
うん、まあいいやつだな。
エキストラバージンオイルにつけてあるやつですね。ですね。わあ、すごいね。なんかおしゃれな料理せんとバチが当たる感じのプレゼント。
そのホワイトツナでオフ会をするとか。
え、
ホワイトツナをつまみにして。
あのこのホワイトツナは夏に一本釣り漁獲された国産ビンナガマグロ。夏ビンナガマグロは脂が乗りとろりと口当たりも良いのでツナ缶の素材として最高級品と称されていますって。
のぶすみさんが夏ビンナガマグロって書いてあるもん。
最高級ですって。
夏に取れるんだ。
私ね、貧乏症だけ普段でも一番安いツナ缶買う人なんで、もったいなくて食べれないよこれ。嬉しいな。すごい、こんなの初めてもらった、こんなおしゃれな。
すごいシーチキンをツナを、
うん、嬉しい。明日お礼言うとこ。
シーチキンは地元の稲葉食品の名産品。小白さんとかにシーチキンの本社工場があるのかな。
琥珀さん静岡だよね。なんか稲葉って聞いたことあるかも。
稲葉食品、工場直販で安く買えるらしい。へ
え。あ、お散歩さん、そうだ、私の食べてるシーチキンはきっとマグロじゃなくてカツオだと思うよ。あのだけシーチキンってピンから取るじゃなくて、
ピンから金、
あ、ピンから金じゃなくて金からピリまで。
ピンからキリ前だろ。
なんて言った私。
ピンから金。壊れとる壊れとる。知ってるけどさ。
もう言葉が出てこの金からピリまでって言ったけど、金ピリから金、違う違う。
ピンからキリまで。なんて言うんだよ。
もう、いや本当にやばいな、こんなんじゃなかったのに、まともなこと言いよったのにな、本当に。
昔の話だね。
偉い人ってこんなに変わるんだね。ちょっとね、脳のドックせんといけんな私きっと。
脳ドック、
うん、絶対やばいと思う。
大丈夫、みんな知ってるから。
あの見た、みあのきっとみんなは思ってるよ。見た、みっさんが言うかってきっとみんなは思ってるよ。あの自分らが言うのはいいけど、みっさんが言うちゃいけんでしょって。
行ったもん勝ちだ、早もん勝ちだ。
いや、あ、そうだ、ちょっと聞いてもいい、皆さんに。あのそれこそシーチキンの話なんですけど、シーチキンってまあツナだよね、ツナスパってあるじゃない、
うん、
でこの間みっちゃんと言い合いになったんですけど、ツナスパって具なんですか、皆さんにとってツナスパって。
なんかツナだよな。
ツナスパってもちろんツナは入るけど、私は玉ねぎとかピーマンとか、あとしめじとか入れてツナと一緒に塩コショウで炒めて、であとは盛り付けに刻み海苔なんですよ、大体定番で。みっちゃんがツナスパっていうのはツナだけでいいんだよって言い張るの、うん、どうですか皆さん。
だってツナスパって言うんだもん。
でカツカレーって言ったらカツしかないカレーになるじゃん。あれだって野菜とかあるじゃんか、玉ねぎとかニンニクとか。
カツとカレーって名前がついてるじゃん。
めちゃくちゃ面倒くさいところだね。しかしツナスパっていうの、ツナだけだったら彩り悪いでしょ。ツナも白っぽい、パスタも白っぽい、なんか食欲わかんよきっと。そこにその彩りの緑とかがないと、アクセントが
おなかなか入ったら
しない。信澄さんいらんこと書かんで。
ねツナだけでいいですよ。ツナスパなら
いらんこと書かんで。ほらほら、お散歩さん普通は野菜も入れるでしょ。
それだったら野菜ツナスパじゃん。
そんなこといちいち言わんでしょ。メインはツナだからツナスパなんだよきっと。だってじゃあ聞くけど、
だからメインはツナでしょ。
ツナサラダって言ったらツナしか入ってないのか。
サラダは野菜じゃない。
それはそうだ
でしょ。
いや、あの料理っていうのは見た目も大事なんよみっちゃん。
まあね。
そしたら白いもんと白いもんでなんかわって思う。
食べて美味しかったらわだよ。そうそう、お散歩さん玉ねぎも白くなっちゃうよね。
だからピーマン入れるって言ったやろ。あと刻み海苔もかけるって言ったやろ。おさんまさんどっちの味方。ちょっと
琥珀さんが作るのはツナとマヨネーズと大葉と海苔と塩。
あ、美味しそう。あ、美味しそうっていうの、ちょっと待って。
え、野菜入ってない
じゃん。あ、大葉は緑じゃん。いや、まあ、待って、ジミーちゃん面白いこと書いてる。ツナスパと聞いてマグロが泳いでいる温泉。
スパ。
この人聞くた面白い。でもそうか、玉ねぎ白いよな確かに。
マグロと一緒に泳げますせって感じ。
いやでも、
あ、娘さん器でカバーする、
おしゃれなこと。でもね、パスタとツナだけだったら絶対物足りんと思うよ。
そんなことないよ。
野菜がある方がいい。
ジミーちゃんはツナ食べないのでパスタに入れない。ツナ嫌いなの。
なぜそんな人がいるんだ。だってコンビニのおにぎりで一番人気ってツナマヨでしょ。
ああ、ツナマヨ美味しいよな。
ツナ食べない人がいるだ。なんで嫌い。
いるってことだな。
なぜ嫌い。ああ、大葉、うん、和風にするときはね、大葉いいね。今勉強になったけど、私和風にするとき大根おろし乗っけるんですよ。
白いじゃん。
大根おろし乗っけてお醤油かける。刻み海苔も。大葉いいね、さっぱりしてそう、う
ん、あれ、お散歩さんツナマヨは嫌い、好きじゃない。
え、
琥珀 国産醤油とバターとツナでいいかな。わツナでもいいかな。
美味しそう。醤油とバター、
バター
あ炒めるんだね。
そういうことだね。
お腹空いてきたな。
のぶすみさんツナマヨ60円になったら好きにな
る。おにぎり
おにぎりだな。半額セール最高。
うん、私も好き。3割引きも好き。あの皆さんの町のコンビニって、例えばローソンとかってなんか20円引きとかある？スイーツ30円引きとかシール、あのスーパーのお惣菜コーナーみたいに、うん、
都会はありそうだよな。
お、じゃあ都会、私の行きつけのローソン想像してくれるんですよ、スイーツとか。もうね、
出雲のコンビニは
見たことないよ。
覇気というか、あの裏へ、うん、持って行ってしまうな。
見たことないんですよ。で私の行きつけはよくシールが貼ってあって、なんか買うつもりじゃなかったのに買ってしまうよね、あれ見ると。なんかここで出会ったがなんとかみたいな、
店側の思うツボだな。
そりゃで美味しい、
あのスーパーみたいな割引シール貼ってるの見たことないな、コンビニでは。
そうなんだ。
あのポテトチップスとかお菓子系はあるよ、うん、あの賞味期限が近づいてる、近づいてる言っても1週間とかそこらはあるみたいだけどな。安く売ってるのは見たこと
ある。あのワゴンでしょ、ワゴンに入ったようなやつでしょ。
そうそうそうそう、うん。
ちょっと待って、あんまりないんだねコンビニで損得するのって。
コンビニはシステム的に NG だったんじゃないかな。あ、マニュアルにはそう書いてあるのかもしれないよな、もしかしたら。
そうなんだ、いらんこと言いましたね。どこの店とかは言いませんけど。
でもゴーツでコンビニ行ったらもう限られてくるで。
いやでも田舎の割にコンビニ多いと思いますよ私。コンビニってかセブンは、セブンは少ないけどね。
うん、あイクラムさんこんばんは。
こんばんは。もう終わるよイクラムさん。
うん。そうだよ。
あ
季節物の割引もあるよね。
うんうん、季節物？
あの例えばクリスマス用のパッケージのお菓子とか、
あーあるね、
バレンタインでホワイトデー限定のパッケージみたいになったようなやつ、
うん、
は安くなってるってことあるよな。
なんかセブンイレブンが何7時から11時までの実験的な営業時間をやるとか言ってたね今日。そういえば、
あーまあ人でもなかなか確保できんしな、うん、難しいわね。
なんかあの巷の人にアンケート500人のアンケート調査やったら、そのセブンイレブンの営業時間は朝の7時から夜の11時でいいかって聞いたら、いいって言った人 75% だって、
うん、あまあ夜中に買いに来る人ってそんなにいないだろうな。
夜中に買いに行くから太るよ。だから行かない。だから行かない。
ってなとこですかね。
はい、
はい、スキちゃんは明日はカーブスはお仕事で行けそうにないのか。
行きたい願望は持ってますけど、ちょっと年度末だしね、結構今バタバタしてますんで、どうじゃろうか、うん、もうなんかちょっと今ね、私カーブス行けるんかな本当にっていう不安に駆られてます。
キャンセルすんなきゃいけんのね。キャンセルとかできんだろう。1年間は払い続けなきゃいけんだね。
契約はしたけどね。そういう契約
になってなかったっけ。
まだオープンはしてないけどもまだ、
うん、
でも契約したけどダメかもしれんけどね。
まあ
何にもせんよりはした方がいいんで、とりあえずこのまま しときます。明日は何かありますか。
うん、明日普通に収録するよ。
はい、頑張ります。はい、
余計で好きちゃんもしかしたら残業だったら出らんのかも。
どっちかっていうと金曜日の方がやばいと思います。
そうなのね。
はい、
以上サラウミ IT ニュース1824回3月6日でした。お届けしたのは
また無事になんとか無事に誕生日が来ました。これからまた1年よろしくお願いします。のすきちゃんと
僕はまだすきちゃんよりも若いよ。のみつあんでした。
ほんの20日後しか違わんくせに。
それではまた明日三四。
ただもの
だんだん。ただものだんだん。
今日もありがとう、あおちゃん。今日もありがとう。明日は楽しんでね。
はい、すきちゃんはこれから LINE と Facebook に返事書かないといけないね。
そうです。30件ぐらい来ましたね。
頑張れ。
はい。
Owning IT News.